You're listening to 81.5 FM。
ここからはスマイルデンタル通信のコーナーです。このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りします。サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は0120-12-8241 までご相談ください。スマイルデンタル通信、今日もこの時間は医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長の松原博樹先生にスタジオにお越しいただいています。松原先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、今日は鮮やかなブルーのシャツでいいです ね、 半袖です ね、
もうなんか夏日っていうことで
ね、 ね、暑かったですもんね、今日
本当にびっくりしました
ね
この時期に、
はいはい、さあ先生、今日はどんなお口のお話ですか。
今日はですね、矯正治療についてお話しさせていただきたいと思うんです。
はい、
はい、あの矯正治療ってどんなイメージをお持ちですか。
矯正治療って言いますと、うん、なんかやっぱりワイヤーをね、口の中、歯につけて、でこうよく私はしたことないから分かんないんですけど、ちっちゃい時、小学生ぐらいの時にお友達がしていて、こう食べ物が詰まったりとか、痛いとか、あとやっぱり見た目も気になるっていう、なんかそういうイメージがありますね。
そうですよね、
うんうん、
で、あのやはりその永久歯が生え揃ってからやるとですね、やっぱりそういうワイヤーを使った矯正になってしまうんですね、ところがあの、お子さんのうち、まあ、永久歯と乳歯が混在しているうちに、まだ顎の成長が終わりきらないうちにやる矯正っていうのは、
はい、
意外とそういったあの苦労がなくて済む場合もあるんですよ。
あ、そうなんですか。それはワイヤーを使わないということはどういうふうに矯正していくんですか。はい、
であのちょっとね想像してもらいたいんですけど、
はい、
あの矯正でやっぱり歯並びがこうガタついてる方って結構いらっしゃるんですね、矯正必要な方って、でそれってその例えばその8人掛けのソファに10人でおしくらまんじゅうでこう座ってるみたいなイメージなんですよね、だからみんなのお尻がはみ出しちゃって、あっち行ったりこっち行ったりしてうまく収まりきらないんですけど、
はい、
ただこの8人掛けのソファに10人で座る状態を解消するためには、その8人掛けのソファを10人掛けにするか、8人掛けのソファだから10人遠慮していただくか、どっちかになっちゃうんですね。はい、で大人の矯正の場合は後の方であの2人遠慮してもらう形になるんです、ってことはあの歯を抜いて矯正をするんですよ。
はあ、
はい、でそうすると結構ですね、まあ、そこのご本人さんにも負担が大きかったりとかするんですけど、
はい、
顎の成長の終わってないお子さんのうちにする矯正っていうのは、そのまずその顎の成長を促してあげるんですね、だから8人掛けのソファーを10人掛けにするようなイメージなんですよ。だからあの10人が10人ともそこに座れますよっていう感じになるんですよね。
なるほど、はい、じゃあ歯の並びを揃えるんじゃなくって、歯が生えるところをこう、
はい、
広くする、大きくするというのが、
はいはい、
子どもの矯正、
おっしゃる通りなんですよ。はい、
じゃあ今の先生のお話を聞くと、もし歯並びが悪かったらできるだけ小さいうちに矯正をした方がいい、
そうですね、
ということですか。
ただ、まあ、あのそれもあの矯正 の、 その適応症っていうのがありますから、必ずしも例えば乳歯だけの人にはちょっと矯正はまだできないんですね。乳歯と永久歯が混在した状態の中で、まあ、矯正をするにしても矯正力をかけなきゃいけないので、
はい、
その、 あの、元になる歯がしっかりした状態で矯正をする必要があるんです。まあ、これはちょっと専門的になりますので、その時に矯正担当の先生にお聞きになったらいいかと思うんですが、要は何が言いたいかっていうとですね、その矯正治療をあのやるときにですね、やっぱりこうワイヤーっていうのは結構あの負担が大きいので、まあ、その早期治療っていう、こう早いうちにあのまだ永久歯が生え揃わないうちに矯正を始めることで、そのご本人さんへの負担を少なくすることができるっていうんですよ。でこれはどういうことかっていうと、
はい、
あのやっぱり矯正治療をしてて実感なんですけど、もともと人間ってその歯並びが自然にこう綺麗に並ぶようにできてるんじゃないかなと思うんですね。ところが、まあ、よくお聞きになったことあるかと思うんですが、最近のお子さんってみんな顎がちっちゃくなってるんですよね。
はい、
まあ、これは一つの説としてですね、
はい、
あの食生活がもうかなり変わってしまって、
うん、
あのまあ、このラジオでも前にお話したことあるかもしれませんが、
はい、
あの咀嚼回数、だから噛む、1日に噛む回数がやっぱり極端に減ってきてるんですよね。
うんうんうん、
やっぱりお子さんの好きな食べ物って言ったらハンバーグとか、
はい、
スパゲッティとか、ね、まあ、ああいうこうあんまりこう噛まなくても飲み込めちゃうような食材っていうのは結構多いんですよね。うん、
あ、なるほど、うん、日本の食文化が変わったっていうのもあるかもしれないですね。
そうなるとですね、でもその飲み込む、あの顎がシュッとして格好はいいんですが、
ええ、
顎が十分に発達しきらないためにやっぱりその8人掛けのソファーにこう無理やり座るような感じの状態に、まあ、今なっちゃってるんですよね。
うーん、はい、なるほど。じゃあこの歯並びがこう悪くなる原因っていうのはさっき教えてくれたこう噛む回数が少なくなって、はいはい、顎が小さくなった、
はいはい、
でお家で例えば、はい、あ、うちの子供、はい、もしかして歯並び悪いのかなっていうふうに気になるお父さん、はい、お母さんいらっしゃると思うんですが、
はいはいはい、
この歯並びのチェック方法みたいなのって何かあるんですか？はい、
そうですよね、まずですね、上の歯と下の歯の前歯の中心線が、
はい、
中心の歯ですよね、まあ、あの中切歯っていうんですが、その歯と歯の間の線がちゃんとこう上下ちゃんと適切にこう揃ってるかどうかですよね。ずれたりしてないかどうか、
真ん中の歯ですね。
そうですね。でしかもその真ん中の歯の中心線がちょっとこの鼻のラインに沿ってるかどうかですよね、はい、鼻から額にかけてのラインがありますよね、だから顔の中心線とそれから歯の中心線がちゃんと揃ってるかどうかっていうのがまず大事ですよね。でそこの中心線が揃ってないっていうことは左右が非対称になってますから、
はい、
はい、なのであの歯並びが悪くなってるかどうかの一つの目安になるんですね。
なるほど、はい、じゃあまずはもうまっすぐ前を向いてもらって、はいはい、歯の中心真ん中がずれてないかと、
ね、
ああ、なるほどね、はい、そういうのだったらお家でも簡単にチェックできますね。
そうですよね、
うんうん、
それと上の歯と下の歯の重なりがあのだいたい 2,3 ミリぐらいまでであんまりこう噛み込みすぎてないかどうかですね。ぐっと深く噛み込んでいると、ちょっとこう噛み合わせが深くなってて、
うん、
あの歯並びが悪くなってる可能性がありますね。
あ、私今ちょっと自分でチェックしてみると、上の歯の方が下の歯よりも、はい、ちょっと前に来てる感じがします。
それ正しい、噛み合わせです。
あ、はい、
であの特にあの時々あるのが、
はい、
下の歯が上の歯で完全に隠れちゃってるお子さんとかいるんですよ。
あ、そうですか、はいはい
は
い、
ですからそういうのはちょっと噛み込みすぎているので、一度ちょっとご相談いただいた方がいいのと、
うん、
それからあの逆にその反対になっている場合ですよね。下の歯が前に出て、うん、上の歯が奥に引っ込んでるような、これいわゆる受け口というか、まあ、反対交互ですよね。はい、それとあの E ラインっていうのをご存知ですかね。
あ、初めて聞きました、
はい、エステティックラインっても言うんですが、
はい、
これはですね鼻の一番このトップのところとそれから顎の先端をこう結んだ線を想定するんですね、
はい
はい、うん、そうそうそう、そんな感じで、うんうんうんうん、でその内側に唇が入っていると横側のプロフィールがいわゆるあの欧米人型の綺麗なプロフィールだって言われてるんですよ。
これ私ね、はい、ちっちゃい時歯医者の先生に見てもらいました。
あ、
私ね、鼻がちょっと低いって言われました。
いやいやいや、そんなことないと思いますけど、
これが E ラインって言うんですね。
そうなんです。
あ、はい、なるほど。
この E ラインが整ってるかどうかで、やっぱりこの口元の全体の雰囲気が全然変わってくるんですよ。で実はあの矯正をするとですね、
はい、
この E ラインが整ってくるので、あのそのお鼻のトップの位置とここの、あの鼻の付け根の位置のこの差がすごく出るので、
うん、
この顎が引っ込みますから、上顎が引っ込みますから、そうするとですね相対的な問題で鼻が高く見えるんですよ。
そうなんですか、うん、歯だけじゃなくてこう全体的にいい感じになってくるんですね。
あの口元が本当にね、すっきりしたあのラインになってくるんですね、
うん、なるほど、うん、そうですか。
そうするとこう、お顔の印象度が全然違ってきますから、そのお子さんの第一印象のアドバンテージがすごく高くなるんですよ。
はい、そうですか。でも子供ってあんまりこう自分の歯のことなんて気にしないので、うん、やっぱりそういうのってお父さんお母さんがしっかり見て、早めにこ う、
ね、
うちの子ちょっと歯並び悪いんじゃないかなっていう風に感じたら、
はい、
先生歯医者さんに見てもらうっていうのがいいですね。
はい、いいと思いますね、
うん、
でまあ、あの何よりまあ日頃からですね、虫歯予防は皆さんされてると思うので、まあ、かかりつけの歯医者さんを見つけていただいて、まあ、あの定期的な検診を行ってですね、虫歯予防のついでにまあ歯並びもちょっと見ていただくとですね、うんうん、あの適切なアドバイスいただけるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、はい、ちなみにこの、 歯の矯正をするときに、はいはいはい、こう注意をしなきゃいけないこととか、はい、あとやっぱりどのくらい期間がかかるのかなというふうに思う方もいらっしゃると思うんですが、はい、そういう点はどういうところがやっぱ注意する点では大事ですか？
そうですね、例えばですね、うん、矯正治療が一旦始まったらやっぱり装置が入ってきますので、
はい、
その装置の調整をやっぱり1ヶ月に1回ないし2ヶ月に1回はしていくわけですね、でその装置をきちっと調整していかないと変な方向に歯が並んでいっちゃうこともありますから、その、矯正力をかけてますのでそのコントロールが非常に大事なんですよ、ですからまず予約はちゃんと守っていただくってことが大事ですね。それとともにその装置が入っているので、
はい、
やっぱりその普段よりも食べかすとかが溜まりやすくなります。やっぱりこう普通よりもこう出っ張りが出てますんでね、なのでやっぱりその虫歯とか歯周病になりやすかったりしますので、お口の中の清掃は普段よりきちっとした方がいいですね。どこの矯正院さんでも大体もう1ヶ月に1回来られるときはワイヤーの調整をするのと同時にですね、はい、お口の中のクリーニングをしていくと思いますから、そちらはきちっと受けられた方がいいと思いますね。
そうなんですね、はい、じゃあ矯正をするときは大体1ヶ月に1回のペースで歯医者さんに通って、はい、
そうですね、
ちょっと調整をしてもらいながら、トータルで見るともちろん個人差があると思うんですけど、はい、大体どれぐらいで綺麗な歯並びになるものなんですか？そうです
ね、まずさっき言ったお子さんの早期治療の場合であれば、
はい、
永久歯が入るまでですね。ですから、例えば小学校2年生ぐらいで始めたとしたら、5年生か 6年生ぐらいまで、本当に個人差がありますけども、大体 3,4 年というところですかね。本格的なワイヤー矯正の場合は一般的な話で2年半から3年ぐらいって言われてるんですよ、だから歯並びをゆっくり動かしていきますから、じっくり見ていく必要があるんですね、
そうですか、やっぱりこう何年単位とかってなると、大人になってからだと、こう仕事の関係だったりとか、ちょっと時間が取れないなっていう人も多いと思うので、できるだけ時間に余裕のある時に行った方がいいですね。そうですか、わかりました。今日は歯科矯正について先生に詳しく教えていただきました。でもやっぱり口元が綺麗にこう歯並びが揃っていると、第一印象でも全然違いますので、ぜひお子さんの将来のためにもこういったものは早く、専門の先生に相談してもらいたいですね、
お願いしたいと思います。
はい、先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
スマイルデンタル通信、このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りしました。サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は 0120-12-8241 までご相談ください。